このところから御霊によって啓示された神の知恵、御霊によって啓示された神の知恵という題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。前回私たちはイエス様が神の力、また神の知恵であることを見ました。十字架の言葉、つまり十字架につけられたキリストは、ユダヤ人のように印を求める人にはつまずきであり、ギリシャ人のようにこの世の知恵を追求する人には愚かです。イエス様の十字架は印を求める人にはつまずきとなる。またギリシャ人のように知恵を追求する人には愚かに思える。けれどもその愚かと思える十字架の言葉が述べ伝えられること、つまり宣教の言葉の愚かさを通して神様は信じる者を救おうと定められました。故に十字架につけられたキリストは滅びに至る人々には愚かでも、救いを受ける私たちには神の力、実にこの神様を証しする、人の知恵じゃなくて神様を証しする神の知恵ですね。ですから神様はこの世が自分自身を、つまり自分の知恵や賢さを誇るのではなくって、主を誇りとするためにこの世の取るに足らないものを選ばれました。智者ではなく愚かなものを、強いものではなく、弱いものを主は選ばれた。私たちが神の力、神の知恵である救い主イエス・キリストを誇りとするためですね。今日の箇所はその続きです。今日言ったところは前回のところですが、続きであるわけですが、新改訳、今私がお読みしましたところでは、さてという言葉で始まるので、ここからこの話の方向がですね、内容がこう変わるようにも思えると思うんですね。さてって言って、始まっていますが。でも、口語訳や英語、ESB を見ると、私もまた、とか、そして私はって言って、ありますから、内容的には前回の続きということができますね。さてって言って、ここから話が変わるとか、そういうためのものではなくて、この続きを言って、そして私はってこう、続いているわけですが、そのことを覚えつつ、まあ、大きなことではないです。続きだっていうことを言いたいわけですが、そのことを覚えつつ、もう一度一節から四節を見ますね。さて、兄弟たち、これ、そして私はってこう行くわけですが、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら、私はあなた方の間で、イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは、何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。私たちは、前々回ですかね、その一章の17節で、パウロがですね、彼自身の使命ですね、主に使わされたこう理由というか、パウロが福音を述べ伝えるにあたり、キリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないと語っているのを見ましたね。この言葉の知恵によって十字架を語るんではなくて、語ると十字架が虚しくなる。ね、十字架が空虚になる。十字架が力のないものとなる。ですから言葉の知恵によってはならないとパウロはこう語っていました。ですから、ここでパウロが、ね、十字架につけられたイエス・キリストの他は何も知らないことに決心したと言った理由、それはこのキリストの十字架が虚しくならないためであったと言えると思いますね。で、またそのことと、この時のパウロが弱く恐れおののいていたことも結びついていたと考えられます。というのも、私たちは自分が強い時には、 強い時にはキリストの強さがわからないでしょ。私がする、私が何かっていう、その私が強くなるわけですから、キリストが、の強さがわからない、恐れを覚えない時には十字架が虚しく小さく思えることでしょう。パウロがコリントに行った時に弱く恐れおののいていた理由ははっきりとはわかりません。ここでそう、こうこうこうだから私は弱く恐れおののいていたという書き方はしてないですね、パウロは。でもその時には私は弱く恐れおののいていた。で、まあそのことだけを言うわけです。ので、理由ははっきりとはわからないんだけれど、でも思い出してみてください。使徒の働きを見た時に、ね、その、トロアスでしたか、そこからこう海を渡って、そのピリピの方に、ヨーロッパの方に行ったわけですよね。マケドニアの方に渡って行ったわけですけれども、で、その宣教、ヨーロッパで宣教をしていくにあたり、ピリピでは、ね、悪霊に疲れた女性からその悪霊を追い出すことで、しかもそれは、ね、進んでパウロがやったんじゃなくって、もう毎日ついてくるから、ね、わめいてついてくるから、もうパウロは叱って、霊を叱って追い出したところ、ね、その彼女を奴隷にしていた主人たちが怒って、儲ける術がなくなって怒って、パウロとシラスを捕らえたわけですけれども、不当に捕らえられて、ローマ市民で、あったわけですけれども、でも、鞭打たれ、裁判なしに鞭打たれ、牢に入れられたわけですよね。で、その後、テサロニケ、や、まあ、ベリアの人たちは、聖書を毎日調べていたっていう、こう、あれなわけですけど、で、テサロニケでは、パウロたちに反対するユダヤ人たちが、彼らを迫害して追い出したわけですけれども、パウロたちが、ベレアに行った時にも、その彼らをベレアまで追いかけてきたわけですよね。嫌ですよね、皆さん。その場から自分が離れたらもうそれで終わりだったらいいんだけれども、自分が行くところにね、迫害しについてくるって嫌じゃないですか。ですよね。で、またその、この、コリントの、そのすぐ前の時にはアテネですね。ギリシャのアテネでパウロは宣教しましたが、そこでは大きな何か迫害みたいなのはなかったんですけれども、でも、パウロが主の復活について語った時に、ここの人たちは毎日こういうね、まあおしゃべりって言ったらあれですけど、毎日こうやっていろんな物新しいこととかね、いろんな哲学とか話すことで毎日日ご、過ごしていたってありますけれども、パウロが呼ばれて、ね、その真ん中、彼らの真ん中で話した時にイエス様の復活について語った時にね、あ、こんなこと聞いてられるかとって言って、そのパウロを嘲笑ったわけですよね。バカにされたわけです。愚かにされた。宣教の言葉の愚かさを通してですけど、まさに彼らは自分たちが賢い知恵を持っているって言われて、そんな死んだものが蘇るかとかね、そういったパウロの語るイエス様のことに対して彼らはパウロを嘲笑った。まあ、その中で霊的だけではなくて肉体的にも鞭打たれてますからね、旅を繰り返してますから、そういった意味での弱さを覚えていたのかもしれません。まあ、これはそうだとは言ってない。その前後を見て、そういう中でパウロはこの時弱く恐れをののいていたのかもしれない。ね、でもその弱さ恐れ、とにかくまあ彼は弱く恐れをののいてって言うわけですが、その中で主が恐れないで語り続けなさい。この町には私の民がたくさんいるから。まあ、ちょっとスキップしてますが、その引用のところで、主が直接パウロに幻の中で語られることによって、誰もあなたを迫害しない、あなた、ね、恐れずに語り続けなさいと語られることで、パウロはそこで、コリントで1年半腰を据えて宣教した。で、その宣教を通して、このコリント教会っていうのは、基礎が作られたわけですよね。ですから、ここでパウロ自身が語っているように、コリントでの宣教というのが、彼自身の何かこう、説得力のある知恵の言葉、つまり優れた言葉や知恵によったのではないことを、パウロ自身がよく知っていた。ね。知っていた。実にそれは、主の御霊とこの道からの現れだったっていうわけですよね。だから私が何かした、私のこの知恵だとは言えない。言わないし言えない。そうでなかった。本当にまさにイエス様だけを語ると決心して、で、語っていく中で、御霊と道からの現れによって人々は救われていった。 というのもこの後でパウロが説明しているように十字架につけられたキリストを神の知恵として知り、それを受け入れるには御霊の啓示、聖霊のその示し、聖霊が示してくださる神の力なしには起こらないことだからです。ですからパウロはこう言ってますね。5節、それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の知恵に支えられるためでした。それはあなた方の持つ信仰ですか、私たちの持つ信仰ですよね。私たちにこう当てはめるなら、私たちの持つ信仰が私たちの信仰なんだけれども、人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためだった。この支えられるとは、基づくという、こう意味合いがありますね。基づく、何々に基づく。つまりコリントの兄弟姉妹、彼らをして、彼らがそのパウロを通して十字架の言葉、つまり神の知恵であるこのキリストの証を聞いたとき、主を信じるようになったのは実に御霊と御力によったのであり、それは彼らの信仰が彼ら自身、人間の知恵にではなくって神様の力に基づくためであったとパウロは言うわけですね。神、要は神様がそうしてくださったんだっていうわけです。簡単に言うとね、あなたが、じゃなくて、神様がそれを、私たちの分ありますよ、信仰という面で。もちろん信仰ですが、応答としての信仰なんですが、それを応答できる、この神の恵みに応答できるようにしてくださったのは、神様ご自身だ。御霊によるんだっていうわけですね。皆さんどうですか？今日あなたの信仰は人間の知恵、つまりあなた自身の正しさ、ね、私はこれだけ正しく生きてきたから救われて当然だ、神様をこんだけしてくれて当たり前だとかね、賢さ、私が一生懸命こう努力して自分が勉強して分かるようになって、いろんな哲学も勉強してこうだからっていう自分の賢さ、この世の知恵に支えられていますか？いつも言いますが、もっと分かるようになったらイエス様が証しできる、良いクリスチャンになるって言った時には、私が分かればっていうことですが、むしろその私がじゃなくて神様の前にへり下って祈って、大事ですよ、勉強するの大事です、御言葉に聞くのは大事ですよ、でもそのへり下って神様の前に出る、そこで神様が与えられる知恵によってイエス様を持っているなら、私たちは証しをする。知識がないとかそういったものは、むしろ私たちがそれでできると思うとそっちの方が傲慢なわけですよね。どこまで分かったらどこまで分かったら証しできます？私も分かってると言えないですよ。まだまだ全然メッセージをしてないところは、そういった意味で勉強は本当に外側しかしてないので、細かいところを質問されると分からないところだらけ。じゃあイエス様知らないのかっていうと、そうではない。勉強してください、学んでくださいよ御言葉。でも私が分かって、賢くなったから分かったんではない、神様の力による。皆さん、あなたのこの信仰は神の力に支えられているでしょうか？すでに見たように、この世の知恵では神を知ること、悟ることはできない。誰も自分の知識や賢さによって十字架につけられたキリストを救い主と信じることはできないんです。故に私たちの信仰は神の力に基づくもの、御霊と御力によるものですね。6節から9節、しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたなら栄光の死を十字架につけはしなかった。 かったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。ここまでパウロはこの世の知恵では神を知ることができないので、それを用いて神の証しをすることはしなかったと言ったわけですが、でもここではしかし私たちは聖人の間で知恵を語りますと言っていますね。このところでは本当に知恵っていうのは言葉が何度も出てきますよね。ですからどの知恵について語っているのかと、まあ、分からなくなる方もおられるかもしれません。もう私もこう一つ一つをじっくり考えていかないと、こうごっちゃになってきたりするわけですね。ずっと見てるうちに。で、ここで パウロが言う知恵とは、この世の知恵ではない。私たちが語る知恵というのは、この世の人間的な知恵、そういった賢さのことではなくて、隠された奥義としての神の知恵。要は、つまり、神様を私たちに明かしされるお方としてのイエス様のこと、キリストのことを言っているわけです。神様はこの知恵を世の始まる前からあらかじめ定めておられました。それは、私たちの栄光のため。パウロとその仲間たちだけじゃないです。私たちって言った時に私たちも含んで、私たちの栄光のため、つまり私たちがこの神の知恵であるイエス様キリストによって罪と滅びから救われるためですね。私たちの何かの結果じゃなくって、このお方を通して私たちが救われて、この真の神を知るようになる、共に生きるようになることです。これこそ、このイエス様こそ神の知恵ですね。けれども、この世の支配者たち、つまりユダヤ人の指導者たちやローマ総督ポンテオピラトは、この神の知恵を悟らなかったわけですね。故に彼らはこの栄光の主イエス様を、神の御子であられるこのお方を十字架につけてしまったわけですね。けれども、一章の25節に、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですとあるように、神様は彼らが十字架に、この人々が十字架につけたその栄光の主を、十字架ですよ、愚かに思えるんですよ、この世の知恵では。でも、この主を信じる者を救うとされた。そして信じた者は皆罪許され、神の子供とされ、永遠の命を持つ者とされたわけですね。で、私たちもそうだし、これからもそうなわけです。そしてそれは神様の知恵による。ああ、もうそのイエス様死んで、ああ、もうこれで終わったって言ってね、この人間の知恵を求めたり印を求めてはそう言うかもしれないんだけれども、それを通して神様を救う、これこそ神の知恵だ。もう大どんでん返しですよね。そのひっくり返っていくわけですが、そのようにして神様は、今日の9節、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないものとしてのキリストと、このその救いによる恵みを、ご自分を愛する者、つまり私たちに備えてくださった。皆さん、それもうイエス様を信じる前から知ってたっていう人なんかいないですよね。最初聞いた時意味わからなかったじゃないです。まあ、クリスチャンホームで育ってたら、こうやって聞いて育ってるかもしれないですが、目で見たことのない、耳で聞いたことのない、心に浮かんだことのないものだ。この知恵というのは、イエス様の救いというもの、イエス様を信じて与えられるこの救いというものは、そういうものだ。でも神様はこれを私たちのため、私たちの栄光のために備えてくださったっていうんです。コリントの人々はこの神の知恵のことを、パウロの言葉と宣教を通して、また御霊と御力によって受けましたが、それは神様がこれらのことをまず御霊によってパウロたちに、パウロ自身がそうだったわけでしょ、全然違う方向に行ってたわけ、まあ神に熱心だったんだけど違う方向に行く中で救われていったわけじゃないですか。つまりパウロや他の人たちに啓示されたからですね。まず神様は彼らに啓示して、彼らを通して語 語られた、また神様の助け力もあってこのコリントの人々また私たちも信じるようになったわけですね。10節11節、神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊は全てのことを探り神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。御霊とは神様の霊ですから、当然神様の御心をその深みにまで、つまりその深いところまで知っているわけですよね。ご自身の霊ですから、神様のね。ですから神様はそのご自身の御霊によってこれらのことをパウロや他の人たちに掲示し、またコリントの人々にも、また今日の私たちにも主が表してくださいました。つまりキリストこそ神を明かしする神の知恵、何度も言いますよ神の知恵であり、私たち罪人を救う神の力であることを神様は御霊によって私たちに分からせてくださったわけです。ですから今日私たちがこの主への信仰を持てるのは実に主の恵みによります。主の恵み、主の憐れみによります。それが人間の知恵ではなく、この方によって支えられるためですね。信仰は私たちのものですよ。私たちが信じてるわけですよ。でもこれさえもこの方の力に支えられている。ここを離れて私がこんな信仰を持っているっていうことではない。12節、ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。神様は御霊によって神の知恵としてのキリストを私たちに分からせてくださったわけですが、それは同時にこの主を信じる全てのものに御霊をくださったということですね。ただそうやって御霊様を通して分からせてくださったんではなくって、信じる者にご自身の霊を注いでくださった御霊様を与えてくださったということです。それは恵みによって神様から私たちに賜ったものを私たちが知るため。皆さんパウロをして十字架につけられたキリストを述べ伝えるわけですよね。述べ伝えるにあたり、この方がどういう方なのか、またこの方を通して与えられる神様の救い、恵みがどんなに素晴らしいものかが分からずして、それを語ることができたと思いますか？全部を知ったとは言えないですよ、当然。でもこのお方が本当に素晴らしいお方で、こんな私に、こんな罪人にこの上ない寛容を示して、こんなものを裁く、本当は裁いて滅ぼしてで終わりなんだけど、こんなものを許して、むしろこのお方の福音を述べ伝える、良き知らせを語る者へとしてくださった、このお方は素晴らしい誠の神だ、全知全能のお方だって天地万物を作られた全知全能である、もう神様のその素晴らしさ、またこの方によって救われたことの素晴らしさを知っていたからですよね。それは御霊によって、御霊の助けによって彼はそれをどんどんこう知っていったわけですね。パウロに福音を語らせたのは、特にそれは状況が良い時にはいくらでも言えるわけじゃないですか。でも困難や試練を通して弱さや恐れを覚える中でパウロにその福音を語らせたのは、実に神様の御霊、その力であり、彼が神様から受けたものをこの御霊によってその素晴らしさを知らされていたからですね。13節、この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。あまり今日ちょっと長いですね、16節なので全部細かくは見れないわけですが、とても大事なことがここにも書かれていますよね。神様はパウロたち、つまり福音宣教のために召された者たちに御霊を与えることで、彼らにご自身とその恵みを分からせてくださいましたが、それによって コリントの人々にもまた私たちにもこの私たちも福音を聞くことができ、御霊と道からによってイエス様への信仰へと導かれたわけですね。直接パウロからではないでしょう。でも聖書を通して私たちはパウロから語られているわけですけれども、そういうふうに示されて分かった人たちがさらに御霊を通して神様の御心、神様の御言葉を理解し述べ伝えていく中で、今日私たちも福音を聞くことができと同時に、御霊と神様の道からを通してこの今日の主への信仰へと導かれたわけですね。私たち自身も御霊を受けることで、御霊のこと、御霊に属すること、御霊、神様の霊に属するこのことを御霊様によって理解し、それを語るものとなるためです。14節から16節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。もし生まれながらの人間が神の御霊に属することを受け入れないなら、じゃあ誰が神の御霊のことを受け入れるんですか、皆さん。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れないわけですよね。いや私は違う、私は特別、私はそれが分かる人だとは言えないわけです。生まれながらの、人間は神の御霊に属することを受け入れない。じゃあどうやってそれを受け入れるのか、受け入れるようになったのか。皆さん、あなたはどのようにして神様のこの御霊のことですよね、霊のことですよね、受け入れましたか。あなたの知識や賢さによってこのことが理解できたからですか。もちろん御言葉なしにただ突然全部御言葉を悟ったという人はいないです。ですから御言葉は前提です。福音が語られ、そこは前提なわけですが、あなた自身の賢さ、その知識によってそれが理解できたから、ああ分かる分かるってなったんですか。そのようにして、あなたが、強調しますね、あなたが神様のことを知り、その御心としての神様がなそうとしておられることをあなたが悟った、神様のことを分かると悟ったので、あなたは今日御霊のことが愚かではなくって、それを受け入れるに至ったんでしょうか。それを分からせてくださったのは主ですね。フィリピの町でルディアという人がパウロの話すことに耳を傾けていましたが、その時に彼女がもう聞いてたわけです。パウロの語ることに心を止めるようになったのは、主が彼女の心を開かれたからだってありますね。聞いていてそのままあって言って、それに心を止め、まあそこに聖書はなかったと思うんですが、まあ祈り場なので、彼女もその神という概念はあったわけですよね。でもイエス様のことは分かってないわけですが、でもパウロの話しているのを聞いていたら、じゃあそのまま彼女がそれを心に留めるようになったかって、そうではない。すでに聞いていた、傾けていた、耳を傾けていたんだけれども、それに彼女が心を止めるようになったのは、主が彼女の心を開かれたからだ。私たちは誰も自分の知恵、賢さによって主の御心を知ることはできません。御言葉に聞くことなしに、聖霊の助けなしに、私が何もか自分の中で神様、神様の御心は何なのか、ね、神様神様って言って、あ、分かるっていうふうにはならない。だとしたら、ましてやこのお方を導くことなどできないわけでしょにもかかわらず、いやこれは私に必要なんです、これが私のベストです、神様殺してください、愛してください、聞いてくれなかったらもういません、神様あなたはいません、 存在しません。あなたは悪いお方です。全然愛じゃないって言って、もう好きなことを言う。わかります？これをバカにしてんじゃないです。そんな姿じゃないです、私たち。ね。で、そうなったおかげで、その後、大変なことになることとかね。また、今この大変な中を通る中で、神様は私たちを整えて、さらに、ね、私たちを、ご自身の清さに預からせようとか、そういうことをわからないのに、いや、これがベストです、神様、私がこれ必要ですとかね、こう言えてしまうわけじゃないですか。でも誰もこの主を導くことなどできない。御心わからないんですもん。でも私たちは皆そのように自己中心なもの、神様に、むしろ神様に背を向けていたものですから、主のことが、神様のことがわからないだけではなくって、イエス様のことがわからないだけではなくって、このお方を求めることさえしないものでしょう。皆さん正直になってみてください。どうですかどうですか。それを認めて、ああそうだってのはまた言い難いかもしれない、クリスチャンとしては。でも本当に朝目を覚ましたところから、本当に主よ、ハレルヤ、ね、こうもう命が与えられて、主よ、あなたを愛します、あなたに聞き従う、どうぞ語ってくださいって、この御言葉のために1時間ね、祈り、御言葉に聞き、その祈る方どれだけいますか。ある教会では、ね、そのスタッフの中でね、1時間、最低でも1時間、祈り、御言葉に聞き、祈りのために時間を費やしてない人がいたら、その主任牧師がね、自分に知らせてくれと、ファイヤーするから、ね、もうあれだって。そんな人を、霊的なことがわからない、そこにイエス様とのこのあれがわからない人を、スタッフとして雇えない。またはその新しく雇う時にも、そこが重要だでしょ。いや、あの人はすごいよ、経歴がある、こんなこともある、ね、前に立たした本当に素晴らしいよって言って、そういう人たちをあれして、でも霊的なことはわからない、でも神の教会ってやってると、当然教会はおかしくなるでしょう。私は自分のこともそう言ってんです。それをしないとダメだとか、そういう話よりも、このお方それがわからなかったら、私たちはこの働きはできない。でもそれを分かるようにされているのは、ただ主の恵みによりますね。でも正直なところ、私たちは主を自分から求めることさえも本当になかなかしないものではないかと思うんです。でもそんな私たちを、主の側では、この世のもといの置かれる前から、この世が作られる、このもといが作られる前から、イエス様にあって、キリストにあって選んでくださったというわけですね。で、その神様は私たち一人一人に福音が語られることで、イエス様のこの良き知らせが語られる、届けられることで、またご自身が御霊によって私たちの心を開いてくださることで、主を信じることができるようにしてくださった。そしてさらにその御霊を通して、それで終わりじゃないですよ。さらにこのご自身の御霊を通して、私たちにイエス様とイエス様の救いの素晴らしさを分からして、どんどん分からしてくださることで、全てのことをわきまえるもの、つまりこれは判断するものですが、私は何も考えずに行動することは多いかもしれない。でもこの御霊にイエス様が分かれば分かるほど、このお方によって全てのことを見極める、判断する、私たちの心においても行動においても、そういうものへと、つまりキリストの心を持つものと主がしてくださったわけですね。でも皆さん、もしこのパウロが言うように、コリントの人々の信仰が本当の意味で神の力によって支えられていたならば、また御霊によって神の知恵であるキリストのことを知り、このお方とこの救いの素晴らしさを知っていたなら、なぜこのキリストを置いて、私はパウロにつく、私はね、アポロにつく、私はケパに、ペテロにといった分派の争いが彼らの中に起こっていたのか。ヘブル書なんかではイエス様と天使と同じような感じで、ね、考えている人々がいたので、ね、イエス様は天使のトップではない、この方はもう別のお方だよ、ね、創造主であり、天使たちもみんな作られたもので、もう全くこう説明するわけですが、人というのは、いやいや、天使見たらイエス様よりすごい、モーセを見たらモーセの方がすごい、何々先生言ったら何々先生の方がイエス様よりも出てくる、 まあ、そこだったらまだいいですよね。まだ良くはないですよ。でもこの世のこと、いろんなこと、食べ物、スポーツ、何でもそっちの方がイエス様の話よりもエキサイトするっていうのが私たちのうちにあった。本当に私たちのこの信仰はイエス様への信仰、イエス様の救い、素晴らしさは本当に神の力によって支えられていると言えるでしょうか。皆さん考えてくださいよ。これは責めてるとかじゃなくて、理屈で本当にそうだと言えるでしょうか。もし私たちの持つこの今与えられてこの持つ信仰が人間の知恵、ではなくて神の力によって、ね、本当に支えられているならば、私たちがこのイエス様以外の誰か他の人やまた自分自身を誇りとするようなことが本当あっていいと思います。あるべきだと思います。いやちょっと私この人にこれだけ愛を示した、ね、あの時こう言われてカッとなったんでグッとこらえて許したんですって言って、ね、こんだけ許したんです言えますか皆さん。その私がってそうやって誇れると思います。いやそれをしている私がいるからこういうことを言えるわけですよ。そういったことが経験がなかったらこんなことを思いもつかないから私の経験から言うわけですが、本当にイエス様っていうのが分かったらそういうふうになりますか。私たちが御霊を受け、この御霊によって神の言葉を理解し、それにこの御言葉に本当に心から日々従おうとしているならば、主に喜ばれない心の態度や言葉や行動が示されるとき、これは御霊様が御言葉を通して示してくださいます。それが示されるときに私たちが平気でいられると思います？悔い改めずにおられなくなるんじゃないです。痛いああ主のこの清さを 見た時に何かこうしたらどうなるとかっていうよりも、本当にああ醜いな、嫌だな、ああこんな自分嫌だな、主を助けてくださいってそこから離れて主のもとに立ち返りたくなるんじゃないですか。神の知恵を悟らなかったのは、決して栄光の主を十字架につけたこの世の支配者だけではない。実は誰一人として自分の知恵や賢さによって、この世の知恵によってこのお方を、栄光の主を悟った人はいない。故に神の御子を十字架につけたのは全ての人であり、私たちですよね。私たち。自分から神を求めない私たち、神を神として認めず、むしろかえって自分自身を神のように考え誇る傲慢な私たちが、この神の御子、栄光の主を十字架につけ殺した。これはバッドニュースですよ。もうしてはいけないこと。ただグッドニュース、良い知らせは、でもイエス様の方ではそのことを全てご存知でこの世に来てくださった、全てご存知で私たちその罪人のために神の裁きを私が背負う、私が代わりに負って、代わりに受けるよって言って、イエス様は自ら進んで十字架の道を歩んでくださった。そして多くの苦しみを受け、捨てられ、ね、殺されってイエス様もおっしゃいましたが、まさにその通りに、私たちの代わり、あなたの代わりに多くの苦しみを受け、贖いの死としての十字架の死を成し遂げてくださいました。この方を救い主と信じるすべての人が、信じるすべてのものが、罪許されて神の子として永遠の命を受けるため、私がどうなったらとかじゃないですよ。ありのままってそういう意味です。でも私たちはこの自分が罪人であること、自分には救いはない、でもそんな神様、神であらゆる方が来てくださった、私はこのお方を信じさせてください、私を覚えてください、ね、このお方に目を上げるときに、私たちはその救いを本当に無料でというか無償で受けられる。イエス様がすでに必要、救いのために必要な贖いの技を全て成し遂げてくださったからです。イエス様はそのようにして、本当は愚かなのに賢いもの、智者と思ってしまう私たちのために、ご自分は愚かなものとなってくださいました。イエス様は私たちのために愚かになることを愚かなことだとは思わなかったわけですよね。これすごいことですよ皆さん。 ちょっとバカにされても私は腹が立ちます。でもイエス様は私たちこの全部ご存知でしょ、全部ですよ、全部ご存知の私たちのために愚かになることを愚かなこととは思わなかった。それほどイエス様は私たちを愛してくださって、私たちを救うことを望んでくださっている、しっかりと捉えて天国に永遠にまでご自分と歩むことを、本当に主はこれを喜びとしてくださっているわけですよね。でこのことを分からせてくださったのは主ご自身です。神様はこのご自分の知恵としてのキリストをご自身の御霊によって私たちに、あなたに表してくださいました。私たちのこの今与えられている信仰がこのお方の力によって支えられるためですね。お祈りしましょう。